ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
放送開始から11年もやっているのに文化放送から全くお呼びがかからへんやないかーい。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。どうも、ヒゲ男爵の山田るい53世です。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ、今週もよろしくお願いしますということでございまして、先週、場所によっては先々週ぐらいからですか、ネット局が増えたのはね、今一応このルネッサンスラジオ、ルネラジオは全国5局ネットということで、東北放送さん、山口放送さん、熊本放送さん、南海放送さん、骨太なラインナップですね。そして未来永劫続く山梨放送さんという、ことでございます。まあ、山梨放送さんに関しては未来永劫続くかどうかも最近ちょっと雲行きが怪しいですけどね。なんかこう自社で作った特番でルネラジを潰すという行為が続いてますし、まあ、そもそも山梨放送がルネラジより先に終わるっていう可能性もありますから、これはやっぱり現在山梨県は人口がギリギリ80万の手前で止まってる状態ですからね。おそらく5年後10年後には70万人台に突入するであろうという、ことでございますけどもね。いやもうだからこれ先週ですか、このマイルドさんの件は先週のラストメッセージ、ポッドキャスト聞いてくださってる方はね分かると思いますけども、まだやっぱりちょっともう1週間か、マイルドのことをずっと考えてますよね。本当になんとかならないのかという、まあ我々は何もね力には もちろんなれませんし、まあそもそもなる気もないわけですけども、ちょっとリスナーの方も心配してくださってる方がいるということで、ラジオネームヤンキーになりたいという、男爵様大変ご無沙汰なメールになっており、いや覚えてないんで大丈夫です恐縮でございます。はい、さて先日のラストメッセージにかの不遇の象徴、マイルドさんからのメールが読まれ、いても立ってもいられず消防が関係ないやメールしました。マイルドさんの以前のメールはもはやそうなんですよね、もう3年前にもなっていたということに、もう我々もですけど、あそんなに経ちますかという、本当に驚きました。その間不倫を報告してきた人やご近所迷惑のババアを報告してきた方などいやもうご近所迷惑レベルじゃないですけどね、もう最高ですよね本当にね。カビに穴開けたり土佐犬コートを脅したり、BB 弾撃ってきたりというね、あと勝手に敷地に入ってきたりっていうアウトなんじゃないかないやもうこれ立件できると思いますけどね。
それをね今、
それを、そういう新たなスター、この方スターと呼んでます。新しいスターを楽しく拝聴することありながらも、マイルドさんのことが頭から離れませんでした、不謹慎ながらもあまりの笑えない不遇な状況に自らこの世と別離してしまったかと心配でした。なんちゅうこと言うて急に不謹慎な。先日のラストメッセージはまさに涙が出るような悲痛な叫びが聞こえてきました。人生とは人をここまで叩きのめすことがあるのかと、自分の平凡さがあまりにも幸せなのだと気づかされました。マイルドさん、この度は生きていてくれてよかった。またラストメッセージを待っております。待っとんかいそれがあかんねん しばらくだからマイルドからラジオネームマイルドというリスナーがいるんですけども、その子からしばらくメールがね来なかったという、
途絶えちゃった
、まあ、ものすごい会社に勤めてあったんかな最初、おそらくですけど建設関係とかそういうことやと思う、デベロッパーみたいなことやと思うんですけど、そこで自分がこう盛り上げてきた、企画仕事を同僚に横取りされ、子会社に出向、子会社に出向、子会社に出向ぐらいのね、もうだからもう一滴、最後の一滴の粒ですよね、最後の子会社3層を経てきてますから、ほんでまあいろいろあって 実はお前はめられたんだよとかいうのがあって、我々は本当にもうなんともマイルド頑張ってくると、リアル半沢直樹だなんつってね、もてはやしてたんですけども、結局、まあ、いろんなことに耐えかね、その会社も辞め全く別の会社に移ったというのが久しぶりにこの間メールで来たと、はい、いうことで、なんかSNS、ツイッターとかも例によってエゴサーチをしていましたら、なんかマイルド大丈夫かというね、その心配するリスナーが3人ぐらいはいましたからね、なかなかそのネット環境にこの番組の反響っていうのは反映されないから、はい、うん、3つもあったらこれ大反響ですから、いや本当に頑張って、だから別にラストメッセージじゃなくてもいいから、うん、マイルドはね、
頼り
は、メールを定期的にやっぱりその生きてるよっていう、生存確認のためにね、しばらくなんてことない日常を切り取ってしょうもないメール送ってください。そうすればみんなが安心するんだという、ことでございますね。はい、ということで今日はなんかメールが豊作なんですか、
まあまあ、
結構いろいろ来てらっしゃるという、
いろいろ、ね、
オープニングもう一つだけ読んでおきましょうね、はい、ラジオネームアップルパイというオープニングからヘビアップルパイは何の子でしたっけ。
アップルパイは、隣人が BB だ、
あと叫んね、
はい、
ボーボー壁にものすごい糸の子で穴開けられて、そこから目玉が見えて消えたと思ったら数秒後バタンとドアが閉まる音がしたという、あれでおなじみのアップルパイですけども、うん、はい、今回はあまり関係ない
普通オタです、
ね、普通オタでございますね、うん、男爵様、ウノティ様、スタッフの皆様、いつも楽しく聞いております、ありがとうございます。先日は貴重な体験をありがとうございました。何でしたっけ、電話、
そうですね、
あ、ね、電話で喋ったんや、せいせい、妬み男というイベントがありましてね、それ絡みでという、人生の思い出のページに深く刻まれました。そう、よっぽどホットペッパーみたいな人生なんでしょうね。男爵様のクロワッサンが面白すぎます、うん、禁断の果実悩み相談に手を出して早1年ぐらいですけども、お悩み相談もいろいろなパターンがあると思いますが、これはそうですか、見たこともないお悩み相談だと思いました。昨今のお悩み相談界隈はそんなのがあるんですね。お悩みの回答にエッジを聞かせて予想斜め上の回答することが定石とされてきました。いや、だからやっぱりこう隣人がもうちょっとおかしな人がおるから悩み相談系の記事とかよく見るんやろね。なんやったら自分で送ってるかもしれん。しかし男爵様の回答はわざとエッジを聞かせるわけでもなく、うん、エッジが聞いてないですね、じゃあね、うん、ストレートでもなく、うん、不思議な魔球なのです。見えない魔球にバッターも見送ってしまいます。あかんや。振らへんの。私はこのクロワッサンの URL をとにかく無関係な人に送りつけています。やめろ。この凄さを分析しようとしましたが、うまく言語化できそうにありません。お悩み相談会話が変わろうとしています。いや、そんなことないですけど、僕はクロワッサンのその、まあ、クロワッサンオンラインっていうところでね、まあ、大体アップするペースは偏りがあるんです。鳴らしたら週1ペースなんですけど、2週に4本出る時もあるんです。まあ、それは僕が原稿を出してないからなんですけど、もうこれに関しても一つだけ思ってることはもう負担です、すごいしんどいんです。やっぱり真面目な男なんやなと思うんですけど、ものすごいちゃんと考えてでちゃんと書いてるから、
自分で打つから、
そう、もうほんまに週一連載の原稿を書いてんのと変わらないわけですよ。なのにというね、こっちの方がということはありますよね。ルネラジレベルですからね。ギャラがルネラジレベルですからね。やばいじゃない
ですか。やばいじゃん。
法外な安さですから、ね。いや、まあまあまあ、でもね、僕はこういう仕事初めてしましたけど、本当に悩んで送ってくれてる方が大半なんでね、まあ、たまにスプリングウーマンとかね、この番組のリスナーがちょけて送ってくる時ありますけども、それは俺が弾いてますから、答えてほしければ名前を変えて送ってきなさいということでございますね。はい、ということでございます。今週も特に、そして新コーナーの紹介のコーナーという、うの T さんの年に1回の 腕の見せ所、はい、腕の落ちどころという、はい、
ちょっと見繕ったん
で、いやもうあの事前にパッと見ましたけども、っていう、はい、あの例年通り、
はい、これこれという
例年通り全く同じクオリティ手口であることは先に言うておきます、新コーナー紹介のコーナー盛りだくさんでお送りしてまいります。今週も最後までよろしくお願いします。僕が一番尊敬しているラジオパーソナリティはロジャー大場のラジオな気分のロジャー大場さんです。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。いや、いいよねロジャーはね本当に、もう我々の番組作りの根幹というか根っこというかね、本当にお手本ですもん ね、
真似させて
ロジャー大場さんって。いや本当 すいません、なんか多分ずいぶん前、いやなんか俺の真似してんじゃねえのみたいな感じになってたと思うんですけど、図星です
聞かせていただいてます、
ね、ロジャーチルドレンと、呼んでいただいて結構なんでね、はい、テコンドーの人やばいね
旬な話題ね収録時点で
金原さん会長のね、うん、なぜ会長っていうのはあのその格闘技系の会長はああなるのかと、まあ、山根さんしかりですけどもね山根さんも若干その黒いつながり的なとこつつかれてましたけども、だから今度は金原さんがもうしばらくしたらお辞めになってサンジャポとかに出てくるっていうことなんでしょうか。わかります。ただ僕本当にあの、まあ、一発屋芸人なんて言うてますけども地方営業に行き過ぎてておかしなってるなと思ったんが、あのニュース見た時に一番最初に思ったんがこの人のパーティーに営業で行きたくないなと思ったんですよわからんよ。だからこの人のパーティーというか、まあ、あの方ご自分でなんか金融業みたいなのもやってらっしゃるってね、うん、金融業って
まんまま
んまな金融業やってた人があれでしょ、何年か前にあの不正経理問題でね、公益社団法人から一般に格下げされてるんですもんね。金融業やってる人が経理で間違いますかねそんなねというね、なんかその補助金だか助成金だかの、はい、まあその巡りが不透明やったみたいなことでしょおそらく、いやもう絶対だからあの人のというかあのテコンドー協会のあの企業パーティーに行きたくない、イベントがあってもなんか行きたくないなって思いましたね、あの人がいるんなら。
パーティーや
ってるんですよね。いやこれ完全に僕の個人的な偏見ですよ、もちろんバカバカしい、うん、実際ありえないとは思うんですけど、うん、ああいうタイプの方って本番前に急にこう楽屋にバーって来てちょっと笑顔でおい滑ったらギャラなしだからねみたいな、このタイプの親父ギャグを言いそうなタイプなんです、あれ。もう勘弁しなさいよとかいうあのカロリーがもうしんどい、もったいないからあんまり行きたくないんですよね。僕は今までいわゆる企業パーティー営業のそのパーティー漁協というね形の営業、もちろん全部事務所通ってますよ、うちは通ってるんですけども、そういう形で行ってその手のことを本番前に楽屋に来て言うタイプの社長とか取締役とか役職肩書きついてるタイプの人と同じオーラが出てました。偏見ですけどね、はい、勝手な思い込み、気のせいですけどもね、ね、本当にあの副会長の岡本依子さんですか、シドニーの、うん、シドニーオリンピックのメダリスト、
メダリスト、ね、有名な人ね、
あの方もう全部ご存知なんでしょうね、あの感じだとね、もう私たちもう組織ごと解散した方がいいんじゃないかっていうね、いや副会長がもうそんなこと言うとるわけですから、大変やなというのありますけども、まあ、もう今日しか読めないやつ読んでおきます。ジュミコ1035、男爵スタッフの皆様収録お疲れ様です。テレビ東京のスピーチ拝見しました。スピーチ、はい、これテレ東さんが新たに始めた特番ですけども、まあ、スピーチですだから、4分間ぐらいのスピーチをいろんなカテゴリーの人がやるという、で一番決めるみたいなやつですね。はっきりで僕出てたという、はっきり言って組み分けが大失敗、高須委員長にお会いした時ですね、 あとその奥様の西原先生にお会いした時です。男爵が3組目に入って、まあ、これは見てた人しかわからないですけども、男爵が3組目に入ってたらぶっちぎりで決勝進出だったわけで、そしたら、まあ、なんか点数が出るんですよ。他の組よりは僕2番 A グループで2番やったんですけど、他のグループに入ってたら全部1番やったみたいなことやと思いますね。そしたら結婚式スピーチ、これ決勝がアドリブの結婚式スピーチという、男爵は大得意のスピーチネタがあったじゃないですか。ああ、悔しい、だって優勝したおっさんよりも、いや、あの人すごい人やからねバカじゃねえの全然男爵のスピーチの方が面白かったし、でもその面白いとかためになるとかもあるからね、ためになったはずだし、あそこもですか、プロジェクターなしでやったの男爵だけだったし僕もただ立ってただけという超ストロングスタイルですよね。ビジュアルは立ってる男爵だけっていう形の超ストロングスタイルだったところももっと評価されるやつ、そもそも組み分けが必要だったんですかね、これ。
しつこいね。
そんなにねそんなに思い入れてくれなくて結構です。全然大丈夫ですから。ね、まあさっきも言ってたスプリングウーマンも同じ番組を見てくれたんでしょうね。スプリングウーマン、男爵様が出演した9月29日のテレビ東京スピーチを見ました。男爵様のことだから自慢の声を使ったナレーションの出演だろうと思っていたらいや、そナレーションも素晴らしい仕事だからバカにするなとは言えないですけどもね、50人の前でスピーチをする男爵様の姿がびっくりしました。男爵様がネットリテラシーについてスピーチをした後、番組が拍手の量で点数を出して順位付けをしていました。結果男爵様負けました。負けた理由は簡単です。会場のモニターに文章や画像を表示するパワーポイントを一人だけ使っていませんでした苦手なんですよ。あと面倒くさいなっていうのがあったんですよ、それを発注するのが。もうただただ野面で喋るだけですからね僕は。そのためテレビ放送では説明テロップが異常なほど表示され、ニコニコ動画のコメントのようになっていました。こう88888みたいないや、そんな88888は流れてないけどね。男爵様が難しい例えを言うたびにテロップを表示して分かりやすくし、男爵様がエゴサーチという言葉を発言するとエゴサーチの意味の説明テロップが表示されといった具合にテロップの嵐あ、そんなことになってました。男爵様はそのテレビ放送をご覧になりましたか。 NHK の夜7時のニュースくらいテロップが使われていましたよ今回を機に男爵様もパソコンのパワーポイントに挑戦してみてはいかがでしょうか。無理そうだったらうの T さんが妬み男でパワーポイントを使っていましたので、うの T さんにパワーポを発注して講演会で使ってみてほしいです。男爵様のさらなる飛躍を期待しておりますと、いうことですね。いや、別にうちのマネージャーのストー君はコンピューターにコンピューターに強いから
コンピューターマネージャーだから
コンピューターコンピューターおばあちゃんみたいなコンピューターマネージャーですね強いから、
メカに強いから
メカなんでしょう、インターネットとかも使いこなすしねなんかキャッシュレス決済とかもいち早くもう
やってないわ。
全やってないでしょ。終わってますよ、う
ん、やってないな。
いや僕もやってないですね。本当にうちの奥さんの方が5つ年下で僕より若い感覚というか、まあ44ぐらいやったらもう多分5年ぐらい前からそういうのはやっててもおかしくないですよね。いっぱいそういう人いるから、うん、でも全くやってない。うちはもう夫婦揃って、うん、実体通貨しか信用してないですダメな人。だからなんかネットの通販とかでクレジット決済したいな、その方が楽やからっていう時は僕もあるんです、なんか買う時にね。でもそれも絶対奥さんに止められるという、もう本当にメガネ外した時ののび太くんみたいな目で見られる、この疑わしい、めっちゃ人疑う薬飲んだ時ののび太くんの目みたいな目で見られるんですよ。大丈夫それ盗まれるんじゃないのみたいな何もかも失うんじゃないのみたいな感じで見られちゃう。なかなかうちはねキャッシュレス決済に進めないんですけどもね、ということでございましてね、はい、スピーチまた第2回やるようでしたら読んでいただきたいと思います。この後は新コーナー紹介のコーナーということで、宇野 T さんの練りに練った考えに考えたコーナーの数々をみんなでちょっと堪能しましょう。はい、フリートークのコーナーでした。 シンポジウム、シンポジウム、講演会、シンポジウムというスケジュールの合間にこの番組を収録しています。ヒゲラン社会山田ルイ53世のルネッサンスラジオ。さあ、ここからは YouTube の総合サイトレディオにルネラジが勝手に乗っからせていただいておりますコラボコーナーでございます。今週も YouTube チャンネル星子チャンネルに出演中のこの方とご一緒です。
はい、星ミリカです。よろしくお願いします。
お願いします。あ、先週より声が出てます。
あ、やった、慣れてきた。
慣れてきました。これはね、
嬉しい嬉しい嬉しい。
可愛らしい方、キュートな方でございますけども、あの、先週も散々言いましたが3年とちょい半か
ぶり
で、で、まあ、あのセクシー女優さんの方を引退されて、うんうん、そっからその結構なんですか、いろいろ楽しいことは勉強とかもしてたんですか？
全くしてないですね。
ずっと引きこもってたっておっしゃってましたけど、
うん、
その何、旅行とかもでも行ったとか言ってましたもんね。
旅行も家族に会いに行くくらいの、
うんうん、あ、ご家族が、あの、海外に住んでらっしゃるの？
はい。
あ、そういうことか。会いに行って、
会いに行って
結構な長いこと滞在されたりしたのかな。
1週間とか
結構サクッと、
サクッと
結構サクッと行って帰ってこられたんですね。
はい。
あとは、お家で引きこもってらっしゃったという。
今の時代お腹空いたらウーバーイーツ頼んだり、
ウーバーイーツや、あ、
そうで、なんかご飯作りたいと思ってもネットスーパーで、うん、ちょちょって頼めば外に出なくて
引きこもれちゃうというね。
そうなんですよ、
うん、
危ない
社会問題ですこれは本当に、
うん、
僕も一応引きこもりの専門家みたいなところがありますから、昔中学の時に6年間引きこもってたっていうのがあるんで、
長い
長いですよ。そういう話も結構しますんで、また今度ぜひ対談をしましょう、うん、
しましょう、引きこもり対談、
ウーバーイーツの弊害について。ウーバーイーツの自転車が車乗ってるとまあまあ邪魔やというねのもありますけどもね。
確かに危ない。
さあ、そんな、そんな言うてどんなか分かりませんけども、リカちゃんと今週はコーナーをやっていくということで、はい、こちらのコーナーです。レディーお便り紹介。はい、メールが来てる。ミミズグチグチ。純蔵さん、さとしさん、ゲストの星水さん、収録お疲れ様です。今年芸能活動に復帰されて皆さんの前に戻ってきたわけですが、今でも酔っ払って路上で寝たりされているのですか？よく僕も覚えてますよ、そんな話しましたっけ？
してたかもしれない。
どうですか、今でもそういうことはあるんですか？
今はやっぱこう引きこもってお酒もあまり飲まなくなった時があったんで、だいぶ大人になりました。
なんかでもちょっと雰囲気落ち着きましたよね。いや、その前がどうやったっていうのはね、あの特に言わないですけどもいや、確かになんかすごく落ち着いた大人の女性になられたなという、はい、部分はすごく感じますよ。
時は残酷ですね。
残酷と捉えますか？
残酷じゃないですか。
いや、だからセクシー女優の方、先週も言いましたけど、老いに怯えすぎてるんですよ。
そうですね、
華麗に怯えすぎてるというか、だってまだ20代なんですよ。ちゃんちゃらおかしいよって話ですよ、うん、
本当ですか？
本当です本当です、うん、僕なんでも44ですけど、
うん、
もう最近もうゾッとするのが、うん、1回お手洗いでおしっこしても3分の2残尿として残ってますからね。
あ、3分の1しか出てない。
出てない、ちょろっとで全部出たなと思ってチャック閉めたら残りの3分の2がポロッと出ちゃ う,
という
、う
ん、
もうびっちょびちょでした。
購入してるじゃないですか。
そうなんですよ、もうだからもう調節が効かないです本当に。
すごい。
でもそろそろいつも持ってるカバンとかキャリーバッグに、移動用のキャリーバッグに替えのパンツを2枚入れようかなと思ってます。
おむつ必要になる。
おむつ本当に。いや、そんなんよ、そういう意味では別にそのなんていうんですかね、体の衰えみたいなそんな感じないでしょ、う
ん、あかん、
どっちか健康的、セクシー女優。まあでもそれは後か、やめた後か。
やめた後、そうですね。
変わりました、だいぶその体調とか、その生活サイクルというか、ライフスタイルというか。
そうだな。こうあんまり前は月に何回もこうファンの人とイベントしてとかしてたんで、結構こう人と触れ合うじゃないですか、握手したりとか。
あ、会うことが多い。うん、
だから結構風邪とかをしょっちゅう、そう。引いてたんですけど、
本当の触れるの方ね。
あ、そう、握手とか粘膜の触れ合うじゃなくて、
ファン汚ねえみたいな。
違う、そういう意味じゃないよ。
そういう意味じゃなくて、どうしても人間って、私も自分のことを含めということですね。
そうです、
うん、
青春
くん。あでもわかるわかる、その風邪引きやすくなるよね。
引きやすかったんですけど、
握手とかいっぱいした後確かにちょっと怖いもんね。実際風邪引く時あるし、
うん、ねえ、
うん、あの不特定多数の人やから。
そうそうそうそう、うん、だから手洗いうがいはやっぱ変な意味じゃないけどすぐした方が健康的にはいい
の。お互いね。
そうそう、お互いファンの人もね。
ファンの人もそうやんね、うん、いやそれわかる、うん、別に汚いとかじゃなくてね、
うん、
うん、樋口くんはよくあの握手した後ミューズで手洗ってますいやでもそれも別に正しいと思うよ。だってもうそれは別に好きやろうが嫌いやろうが、
うん、
ね、あの自分の方もなんか金持ってたりするかもしれない。
そうですね、う
ん、気ぃつけてほしいという、うん、でも最近はもう路上で酔っ払って寝たりするようなことは
ない。なくなりましたね。
そういう意味では良かったのかね、ちょっと改善、健康的に
普通にになったかもしれない、
う
ん、
普通になったっていうことですか。
よくも悪くも。
ああ、でその喋りのこのまどろっこしさだけ残った
っていう、うん、あ、そう、そうですね、あんま人と関わってこなくなっちゃってたんで
なんで復帰したん
だ。いや、もうこのままずっと部屋にこもってっていうのも、うん、ちょっとやばいなと思って。
あ、それって自分判断なの、じゃあ復帰って。いや、まあ、もちろん仕事にもそうなんやけど、うん、働きたいと思ったってこと。
働きたいっていうか、うん、これこのまま死んでいくような気がしちゃって。
どんなこもり方してたんやどんなこもり方をしてたこれ。
最初は働きたい、もうめちゃくちゃ働き散らかしたから、うん、やっと働かなくて済む、
休めるわっていうね、うん、
ので最初すごい嬉しかったんですけど、だんだん1年2年って経ったら、うん、このままじゃやばいなと思ったんですよ。
ああ、ずっと家おるし、
うん、
ウーバーイーツばっかり食べてるし、
そう、ああ風呂入んなくてもいいし。
いや、もうやばいな。
でしょ、1週間入んないことと
か。1週間入らんかった。
めちゃくちゃ臭いです。
やばいやばい、これはやばい。やんどるやないかい。
やんどるっていうかもうね、
もう一人でもう誰にも会えんかええかってなったんや。
そう
変わるん。ぶちゃけないその時にめっちゃ太ったりとかそういうこともあった、う
ん、あ、全然太ってました
じゃあ一応やっぱ今見たら全然変わらへんなと思うから仕上げて出てきたのね。
いや、あの、そうまだ全然ですけど、
昔より痩せてるぐらいに思ってるよ俺。
本当ですか、うん、
なんかさっぱりされはったなっていう。
あ、本当に、
はい、
もうめちゃ太って、あの引退してその引きこもって2年ぐらいで10キロぐらい太って、うん、そう、だからもう最後の引退作の時点でもうやる気なくなってから、もう太り始めてあのだから結構
前倒しで太り始めて、
そうね、よっしゃもう引退、もう
早い早い早い、まだ最後の作品残ってんねんよ。
そう、
あ、じゃあちょっとムチムチしたあのリカちゃんを見たい人は最後の作品見たらええねや。
そうですね、ああ結構恥ずかしいんです
けど、フライングで太り始めてんねや、その時
もうやめる気満々ね。
そうなんやな、まあ、まあでもそんだけ長いこと頑張ったからというのも反動もあったんやろうけどね。さあということでございまして、今週この辺で大丈夫ですか。じゃあリカちゃん、
はい、
ここなんですよ問題は。
そうですね、
レディオからのお知らせをもう噛んでもいいんですしっかり言うということだけ心がお願いします。
はい、あなたのいいねがきっとある YouTube 総合サイトレディオからのお知らせです、
うん、
このレディオには私が出演している星子チャンネルが絶賛配信中です。さまざまな企画をチャレンジしていますので、ぜひ星子チャンネルで検索してチャンネル登録といいねボタンをお願いします。
ぜひお願いします。
他にも渋谷かほちゃんやみひろちゃん、さくらきずなちゃん、大島かおるくんのチャンネルがありますので、リエディを公式ホームページで検索してみてください、
はい、
URL はダブル、あ、違う、
ドア頭から
ねえ、ここ
何がダブルだと思った、今
間違えちゃった。
もう一回行こうか、 URL はから、
はい、はい、URL は https マロン、
あ、じゃあ H で
コロン、
マロン、
違う
マロン、
間違えました間違えちゃった、
お前もうぶっ壊れてんじゃねえかよ
酔ってんのかな、
コロンをマロンって
自分でコロンって書いたのがマロンって、
自分でカナ打ったの
を
読み間違え、キュートですね、
はい、失礼しました、
行こう。
URL は https:// じゃない、これスラッシュスラッシュレディオン .jp です。
おです。
レディオン
.jp。 レディオンっておっしゃってますけど、
レディオンです
ドット JP ですね、
はい、はい、各チャンネルの最新情報やイベント情報等も随時アップしていくので、うん、ぜひチェックしてみてください。
はい、よく言えました。はい、ということでリカちゃんあと2週でございます、
はい、
頑張ろう。
あ
と2週耐えれば大丈夫ですからね。はい、最後までお付き合いください。
よろしくお願いします。
以上レディオのコーナーでした。痛快杉作 J 太郎のドッキリナイト7のリスナーの皆さん聞いてますか。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ、ルネラジ秋の新コーナー紹介のコーナー。さあ、この秋から全国5局ネットプラスポッドキャスト配信という体制でお送りすることになりました、ルネッサンスラジオルネラジ、この秋からもどんどんリスナーの方にはメールを送っていただきたいということで、番組スタッフがもうそんな感じなんですね、3つ新コーナーを考えた。今まではもっとこうやる気があったの、8つも9つもうのてぃさん考えてきて、家にページにわたってんじゃめんどくせえな、一個一個いじらないとダメなのかなんていう会話があったんですけども、もう3つになっちゃった。
もう浮かばないっす
枯渇、
3つが限界、
才能が枯れ果てたという3
つが限界
なんです、ことですね。新コーナー考えました。毎回手を変え品を変え、いろんなコーナー、まあ、手を変え品を変えというかね、もうなんか外壁塗り替えたみたいなね、なんかもうそんなんばっかりですからね。では別紙に、まあ、3つですからペライチですね、いただいております。じゃあもうこれを紹介していけばいいんですか、うん、はい、参りましょう。ルネラジ2019年秋の新コーナー、まずはこちら、クイズ150人ぐらいの壁。これは、はい、ちょっと待ってくださいね。今大人気のクイズ番組99人の壁、俳優の方が
佐藤二郎さん、
うん、癖のあるお芝居で、癖のあるお芝居の人って、癖にご自分がですよ、ご自分が癖にはまるとまずい気がするんですよね。なんか最近佐藤二郎さんも同じキャラしか見えへん感じしませんあれちょっと多分求められておやりになってるんでしょうけど、
普通の役が
なんかあればっかりやってるともうね、あれの人やもんね。なんか人のことはどうでもいいね、ずっとシルクハットかぶってるやつが何言うとんねん今大人気のクイズ番組99人の壁にインスパイアを受けたコーナー、まあ、このあのうの T さんの書いてきたものでインスパイアという字が出てくるときはパクリのいいですね、これは毎回一つのテーマに絞ったクイズをリスナーの方から送ってもらい、そのクイズに男爵がチャレンジしていきます。全く同じシステムですかこれは150、ちなみにこの150人はロフトプラスワンが満員になる人数。いや、ええけど、お世話になってるけど、どこを基準のマスとしとんねんこれ、イコールメールを送ってくれる人も大体これぐらいだろうと想定してということです ね、 なるほど。濃いリスナーは、まあ、本当にリアルにイベントをやった時に会場に来る濃いリスナーが150ぐらいだろうと。1回目はテーマルネラジでクイズを募集します。
ワンテーマでね、
ああ一つのテーマ
やってる、
ね、今回は1回目はルネラジ、この番組ルネッサンスラジオ、うん、はい、これから言うのはうの T さんが考えた、
はい、
例の Q&A、うん、問題と答えね、うん、樋口くんが僕の相方ですね、うん、樋口くんが番組11年の歴史で一度だけこの番組ルネラジに出演したことがあります。まあでもその1回だけなんですか。あ、それはどこで行われた公開収録でのことだったでしょうか。はい、でこれをみんなで答える、リスナーが送ってくるの
答える、男爵
が
答える、ね、
あ、僕が答えるんですか。
今後は隠して、
まあ、
答えていただいて丸バツ。
ああ、なるほどなるほど、はい、これロッテ火災ゴルフですね何年前ですか。もう11年前、11年の歴史でっていうか11年前ですよね、おそらく。まだだから文化放送の社屋にヒゲ男爵ルネッサンスラジオってデカデカと京浜東北線と新幹線の窓から見えるように横断幕みたいな貼っつけてあった時ですよね。でその翌年にすぐにもうみんなオードリーの新番組に移行するという物が違ったというね、事件が、物が違った事件というのがありましたけども、ロッテ火災ゴルフで公開収録やった時に、樋口くんが来て、 見よう見まねでこの番勝ったらこの番組は俺のものだからなコントやってらっしゃったの昨日のことのように覚えてますけども、あのコントミニコント仕掛けられた時もうすごい嫌な気持ちになりました いろんな意味で第2問じゃじゃん。以前イベントで無料で配布するために作った名言ストラップ、そうなった？なんと何が書かれたストラップだったでしょうか。
何と何、
何と何、
2つ作ったんで、
何と何が書かれたストラップだったでしょうか。はい、この番組で僕が何か発した言葉で、まあね、おいじりで名言なんて言われてるような言葉をストラップに一語、はい、まあ何個かあるから、うん、一語、書いてストラップにすると、はい、答え10羽人からげと腕こきこれ名言じゃないですよね別に。
口癖ストラ
ップ、口癖言葉変な言葉、うん、あんまり使わへん言葉10羽人からげと腕こき、うん、という。
昔はそういうのもやってたっていうね。
やってました。いやでも積極的やったっすねこの時の方が。今はもう何にもしないわけですからね。第3問、元同様のテルさんと、ロバート・デ・ニーロのモノマネする人ね、元同様のテルさんとできている女がいる場所はどこ。いやこの正確な、元同様のテルさんが一時期入れ込んでた女がいる場所はどこってことですね。でも実際できてたという。なぜかテルさんとその店に行くと格安になるというで僕らだけ先に店を出てちょっと待っといてって言ってテルさんが店の中に入って、なんかこそこそやってるという。これね、答え武蔵小山のスナックという武蔵小山にあるもう今は駅前開発でなくなってるのかどうか分かりませんけども、武蔵小山通称武蔵小にあるね、目黒区の、雑居ビルの
スナックが
中にある
80軒ぐらいって
小さな小さなだからもう スナックのゴミ箱みたいなビルがあるんですよプラスチック紙その他スナックっていうねごちゃごちゃごちゃっと入ってる、その中の小さな小さな一軒のスナックのママとできてたっていう若手芸人であんまり聞かへんエピソードですよねスナックとのママとできてるっていうのはありまして、これがクイズ150人ぐらいの壁。はい、いやまあまあまあやっぱりあのパクった先がちゃんとした企画やからちゃんとしてますねやっぱり、システムがちゃんとしてますねだからもう作家がシステムを考えへんようになったらもうおしまいなんですよわかります。
システム
の部分なんですよやっぱり。
難しいんだよね、
作家が構成作家と名乗れるのはシステムを編み出せるからなんですよ。
浮かばないです、
そのシステムをよそからパクってきて、はい、続きましてこちら、昼のラジオはこんなことやってるなんか声優さんのやつで同じような
やってたかな。
豚骨ブームが過ぎたから同じメンバーで塩ラーメンに変えたみたいななんか看板だけ掛け替えたみたいな。昼のラジオはこんなことやってる、声優のラジオ、あもう自分でねちゃん自覚がある、声優のラジオはこんなことやってるっていうコーナーがありましたけども、それに続くこんなことやってるシリーズ第2弾コーナー、地方なんですか。
地方、まあ都内でもいいですけど首都圏でもいいですけど、
まあでもイメージ的には地方の昼下がりのラジオでありそうなあるある、うん、実際にやってるのを聞いたことがあることなどを送ってください。例えば、うん、ラジオカーの女性リポーターが変にアイドルみたいな人気者になる、うん、まあ、対してあれやのにみたいなことですねおそらくね、うん、ラジオカー、地元に戻ってきた落語家やお笑い芸人がスーパースターみたいな扱いをされているまあこれはあの僕も身に覚えが、決して地元ではない、山梨は決して地元ではないですけども、山梨に行くとあの結構気使われる感じに スター僕は竜宮城と呼んでますね。だからね、決して玉手箱を開けないようにしないとという、感覚がおかしなって東京に帰ってくることになりますからね。僕すごいですね、男爵様、男爵様本当面白いですね、絶対滑らないですよね、すごいって言われて電車乗って東京帰ってきて同じ気分のまま東京で仕事してたらもうどえらい目に遭いますから、違う違うと、俺はできないという、そもそも向いていないという売れてないしという言い聞かせて帰ってくるんだというね、宝くじの幸運の女神CM に入ると疲れで死んだ目になりがちというそんなことはないですけども、そもそも幸運の女神は CM またいで出演しませんからこち地方ラジオ局あるあるですけどね、たまにあの宝くじのキャンペーン で幸運の女神言うてね、このタスキかけたね、まあ、あのお綺麗な方が女神言うぐらいですから、はい、ゲストでいらっしゃって、はい、あのうちのその山梨の番組にも何回かあのいらっしゃって、年に何回かいらっしゃいますよね、で大概アナウンサーの女性のアナウンサーの方が、まあ、リードするコーナーですから、その幸運の女神に、山梨でに来てなんか召し上がりましたみたいな、もう毎回同じことやってるのと思うんですけど何か召し上がりました、はい、昨日ほうとういただきました美味しかったです、さあ今回発売になりますっていうねこの切り替えです、それをニヤニヤしながら見るという、そうなんですね、などなど。ちなみにこのコーナースタートに伴って昼帯への道のコーナーは現在募集しているテーマで最終回、今度はこのコーナーで盛り上げてくださいと、昼の帯のラジオへの道というコーナーがありましたけど、はい、今募集かけてるメールで最後と、今後は昼のラジオはこんなことや
って、もうちょっとね送りやすいかもしれない、
これでお願いします、はい、そしてもう最後になりました、はい、3つ目、ルネラジオブロック、これちょっと僕よくわからないんですけど、はい、いや知ってはいるんですけど、10代限定でメールを募集するコーナー、これ局どこでしたっけ、東京 FM さんだね、スクール、
そう、ね、
うん、僕はずっと大の字の大谷さんがやってらっしゃるもんだと思ってたんですけど、でも以前やってらっしゃったでしょ、おそらく、そうですよね確か、
まあ音楽ね、
うん、で今はあのグランジの
遠山さんっていうね、
遠山くんがやってるって、はい、鳥山ね、ことですね、
はい、
送りたいけど終わるってことですか、なんかさっきおっしゃってました
けど、その方が辞められるってことですね、遠山さん、
番組は続くという
、うん、分かんない、多分そうじ
ゃん、送りたいけど高齢者の常連が幅を利かせているためなかなかメールが送れないとなっていた、ティーンのルネラジリスナーも少なからずいるはず、そんなリスナーから今抱えている悩み、なぜルネラジに出会ったのか、どんな学生生活を送っているのかなど大募集、そのメールを男爵校長が全て受け止めて紹介していきますと、いやですね、なんとか校長とかね、兄貴感あふれる感じの立ち位置でラジオをやるっていうことの恥ずかしさったらないなと思ってるから、でもそもそも10代を相手にする必要がないですからね、ただ生意気で金もねえやつらですから
だからこそね、
ただただ自分の主張ばかり言う世間知らずの、うん、ね、青臭いケツの青いガキどもですからね少子化少子化で甘やかされて育っている、何でも自分の思う通りになると思っている、大人なんてむしろはめてやればいいんだみたいなね、こうこの人痴漢ですとか、そんなガキの集団もおるわけでしょ、相手にする必要がないんですけどもね、あえてです、
はい、
男爵校長が全て受け止めて紹介していく、ちなみに10代以外のリスナーからのなりすましメールは基本禁止にしますが基本というのがね、10代からのメールが全く届かない場合紹介する可能性もあります、はい、
何人いるの
ですが、まずは、いやでも俺もこれやね、まずはガチ10代のリスナーからのメールをちょっといただきたいと、安心したいです、いるんだっていうね、うん、じゃないともうまたね、50代60代のわけのわからんおじさんリスナーがそう、10代のしかも女子のふりして怖い怖いという、 はい、ということで以上3つですね。クイズ150人ぐらいの壁、昼のラジオはこんなことやっている、ルネラジオブロック3つのコーナー、新コーナーでこの秋から立ち上げます。ぜひ皆さんメールをどしどし送ってください。宛先番組のエンディングでお伝えします。以上、ルネラジ秋の新コーナー紹介のコーナーでした。
娘にはコラムを書く人か講演会に行く人だと思われています。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。
はい、エンディングでございます。番組では皆様からのメールお待ちしております。現在募集しているコーナー、偏見オブザイヤー2019、僕の考えた企業パーティーあるある、山田るい53世昼帯への道、ルネッサンスラジオラストメッセージ、そして新コーナー、もう一回言っときましょうね、こちらでございます。クイズ150人ぐらいの壁、昼のラジオはこんなことやってる、ルネラジオブロ、この3つで、この山田るい53世昼帯への道はもう次で終わりますからね、
入れ替わり
ということでございますね、はい。それ以外の質問、クレーム、口感想なんでも OK でございます。どんどん送っといてください。さらにミート高橋さんの鳥もつにプレゼント、現在10月分の応募も受付中でございます。ありがたいですね。すべてのメールはこちらまで、ひげアットマーク JOQR.NET、 ひげアットマーク JOQR.NET、 ひげの綴りは HIGE です。そしてお知らせもございます。一発屋芸人熱伝、引きこもり漂流記、完全版、中年男ルネッサンス、一発屋芸人の不本意な日常、現在大好評発売中、ぜひ手に取って読んでみてください。ルネペディア、こちら雑誌オンラインさんから840円で発売中、貴族のメルマが月額500円でブックスタンドさんのホームページから購読できます。日経新聞、クロワッサン、ウィズニュース、トフーフ、雑誌コンティニューなどでコラムも連載しております。木曜キックス、 YBS、 山田翔さん、毎週木曜昼1時から夕方4時半までラジコプレミアムに加入すれば全国で聞くことができます。本当にミート高橋さんにはずっとお世話になってるんですけども、今日最後にこれ読んどきましょうね。福岡県の方ですね。30代、ラジオネーム、今日だけは大盛り。なんかいいことがあったんでしょうね。なんかいいことがあったか、とてつもなく悪いこと、もういいやっていう大盛りにしちゃえっていうことなんでしょうけどもね。今日だけは大盛り。この度はゴッドカンパニーミート高橋様の鳥もつ煮をお恵みいただきまして本当にありがとうございます。当たったのかな。届いた段ボールを開けてみると神々しい鳥もつ煮がピカー、なんと3袋も入っており、カッと目を見開いてカッと目を見開くのが好きですね、うちのリスナーは
どのタイミング
でいやだから段ボール開けて3袋入ってるピカーカーですカッと目を見開いて驚いたとともに嬉しかったです。私は農業をやっており、福岡で今年に入って亡くなった父が自身の死期が近いと分かった途端に周辺の農地を買い漁ったおかげでえ、なんでやばい、もうすぐ俺下も死ぬわっていうのがあって周りの土地を買うた。なんでやろ、キャパオーバーの途方もない過酷な農作業と農地の取得のために負った多額の借金を理不尽に相続させられたわけですが、借金やんだ、鳥もつ煮を糧に頑張って借金を返していこうと勇気が湧いてきました。そしていつの日か借金を返済した暁には自分のお金でミート高橋様の鳥もつ煮セットをお取り寄せしよう、そう決心しました。これからも私の生きるためのガソリンであるルネッサンスラジオをお続けください。それではルネッサンスというね
喜び
ね、いや嬉しいですね。これは本当にもうミート高橋さんのやっぱゴッドの恵みによってこういうね、もうあまねく地方の方々が生きながらえているんだということでございますね。ぜひ今後ともルネッサンスラジオ、そしてミート高橋、よろしくお願いしますということで、今週はこの辺です。来週までさよなら。ルネッサンスラジオラストメッセージのお時間です。ルネラジリスナーの皆さんからのポストに入れられなかったあの手紙、送信ボタン押せなかったメール、まあ、そういうものを紹介していこう。もう10、このコーナー始まっても何年ですか、10年は経ちますか、
10年
経ってない、5年、6年、4、5年ですね。もうずっともう言うてます。日頃の感謝です、ありがとうございますという、いつもありがとうございますというね、愛の告白、そして頑張るあの人への応援メッセージ、そういうものを送ってきてください。そしてそれを我々が読んで、心 心を込めて読んでですね、スタッフ一同リスナー一同みんなの心を少しずつ温めようと寄り添おうという、ほっこりしようじゃないかというコーナーにもかかわらず地獄のようなメールが続々届くという。で今週はこれ以前にも前も一回読んだ方ですね、ラジオネーム熟女、これはこのラジオネーム熟女自体がこの方自体が、地獄の熟女キャバクラに勤めている。そしてその熟女キャバクラでもこの覇権争いみたいな、熟女たちの覇権争いがあるというようなメールですね。でこの、まあ、ラストメッセージ読みますね。ラジオネーム熟女でイエティエって誰これ雪足跡しか残さないやつのこと、化け物のこと、雪山の、歩いてちらっとこっち見た顔しかいつも映らへん人、イエティエ。私が勤める熟女キャバクラは土地柄お金に余裕のあるお客様はあまり来ません。カッツカツのやつ分かるな。なんでそんなところに熟女キャバクラを作ったのかという、逆に言うとそのお金なくても熟女でも来るからみたいなことだから、お金ないやつは熟女でも来るみたいなことがよう分かる。安いの熟女キャバクラって、
まあ、多少
抑え気味なのかな。私が勤める熟女キャバクラ、土地柄お金に余裕のあるお客様があまり来ません。今回はやはり見た目も中身も残念な、
なんてこと言うの、
むちゃくちゃですよ。見た目も中身も残念、ある40代半ばの、僕と同い年ぐらいのお客様へのメッセージです。私たちはこっそりその男性に、ここで出てきます、イエティとあだ名をつけているので、ここでもその呼び名で送ろうと思います。嫌なやつだな。ある日イエティからこんな LINE が来ました。でこれ絵文字等とふんだんに使ってますね、LINE ですね。仕事無職になっちゃったけどっていう衝撃の書き出しっていう衝撃のスタートダッシュ。仕事無職になっちゃったけどその分競馬で稼ぐよ、過去最高競馬で、これ馬とお金のマーク入ってます過去最高競馬馬お金で年間300万円稼いだことがあるから、年間ですギリギリの月とか1回でとかで年間300万稼いだことあるから、その時スロットの絵文字ねスロットで全部半年でなくなったけどね、競馬馬初めて馬券馬
おじさんっぽいな、
絵文字ね、絵文字のところで、ね、買った年から年間競馬馬プラスだよ、競馬馬年間負けたことないからねもう怖いです、競馬馬で儲かったお金全部スロットで負けたからスロットいやスロットとできたら全部スロットの絵文字を
自動で入るのかな、
1対1全部、いやどっちかやね、打つね、スロットって入れたら変換のところでスロットってカタカナで出てくるかひらがなで出てくるか絵文字1個出てくるかやのにどっちも入れてるからやらなければ仕事しなくても生活できちゃうよと、これが仕事無職になっちゃったけどその分競馬で稼ぐと、過去最高競馬年間300万稼いだことあるから、その時スロット全部半年でなくなったけどね、競馬初めて馬券買った年から年間競馬プラスでずっとプラスなんだと、初めてからで競馬年間負けたことないからね、これが全部ねもう小刻みなこの句読点で仕切られてるんです。競馬で儲かったお金全部スロットで負けたから、スロットやらなければ仕事しなくても生活できちゃうよっていうメール、LINE が来た、LINE の文章そのままコピペしちゃいましたって私はなんて返事していいかわからなかったので、そうだね、とりあえずギャンブルはほどほどがいいですよ的な返事をしたら、了解ですと返ってきましたイエティの彼女もキャバ嬢で、いや彼女おるんかいね、イエティの彼女もキャバ嬢で結婚するまでキスもエッチもしないと約束したんだとか果たしてというね、それ客だろってあの時言ってあげた方が親切だったかしら、そうだね、 もうすぐ彼女の誕生日パーティーだって嬉しそうに言ってたけど、目は泣きそうだった気がする。お金かな、うん、あまり無理しないでちゃんと職についてね。うちの店にもまたお金落としに来てね。そういえば以前リスナー様の中にギャンブル依存症のファイヤーカー、火の車ですね、ファイヤーカー様という方がいらっしゃったのを思い出しました。お元気に過ごされていることを切に願います。長文失礼いたしました。それではという、定期的に来る熟女頼りがね。定期的に格付きぐらいで来る、熟女キャバクラに勤める名もなき熟女からの熟女頼りと、これはこれでいいですね、味わいが。
シリーズは
いいですね。私好きですよ、この熟女頼り。
こんな番組に10代から見えるかな。
何でしたっけ、ルネラジオブロック10代限定男爵校長来るか。はい、ということでございまして、あのイエティもほんまほどほどにしや。スロットやらなきゃ大丈夫だよってね。競馬で食えるから、前は競馬で稼いだのを全部スロットに使ってたからダメだったけど、スロットをやめたら食えるよっていうね。もう彼は何もやめれないと思います、それ。はい、ということでラストメッセージのコーナーでした。